祈りをさせていただきます。愛する主よ、今日もこうして小笠教会で素晴らしいあなたを礼拝する時を持たせていただき、あなたの御声を聞き、あなたの御顔を拝して、あなたの御手に触れていくことができますことを感謝をいたします。どうぞ集われた一人一人にあなたが直接現れ触れて、あなたがお語りくださいますように。主よ、このしもべもどうぞあなたの通り行く管としてのみお持ちくださいますように、聖霊の油を豊かに添えてください。今日来れなかった愛する兄弟姉妹の上にも、どうぞその場にあって同じ豊かな恵みを与えられますように導いてください。尊き主イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。ハレルヤー、主を称えます。アーメン。前回はちょっと前になるかと思いますけれども、信仰の試練からの回復と題して、ペテロの、試練のお話をいたしましたが、もう一つ今日は旧約からですね、それにつながる苦難から栄光への転換という、副題がここにもありますけれども、この副題のもとに、話するように導かれております。またそれはこの大津教会の今年のテーマであった栄光の人生、栄光の教会を目指してにもつながるメッセージでもあります。したがって説教台が暁を呼び覚ます人生、暁を呼び覚ます教会という主題になるわけですね。ここは一度メッセージをしたことがあるかとも思いますけれども、これは私にとってもやはり生涯メッセージの一つであり、また新しく今強く働いていてくださる御言葉であります。どうぞ皆様もこれを信仰生涯の宝としてですね、一つの宝として打ち込まれていくように、今日主が働いてくださることを信じてお祈りして進めていきたいと思います。前回も申し上げたわけですけれども、このようにですね、サタンが存在する限り、そして神様がそのサタンの、サタンからの、苦難とか試練とかいうものを許して、それをもって私たちを訓練しようとしておられる以上ですね、この世にあって苦しみや試練というものは必ずやってくるということなんですね。聖書は私たちが悩みにあるいは苦難に合わないとは言っていないですね。むしろ悩み苦難があってもそれを勝利に変えていくことができると言っているんですね。ですから私たちの人生は、あるいは私たちの教会は、この暁を呼び覚ます人生、暁を呼び覚ます教会になっていきたい、この暗黒を栄光に変えていく秘訣をですね、ここから学んでいきたいと思います。で、今日はこの詩編の57編を通してですね、この苦難から栄光への転換の秘訣をですね、皆様と共に学んでいきたいと思うんですね。主が語ってくださることを信じます。この57編の前書きを読むと、よくこの内容が分かると思いますね。一番最初の聖書の前書きにここに書いてあるんですね、指揮者のために滅ぼすなの調べで、ダビデによる肉弾、ダビデがソウルから逃れて洞窟にいた時にという内書きがあるわけですね。これを見てもこの内容がどれほど大変な、滅ぼすなという調べで歌ったんですね、ダビデがね。そして もうご存じだと思いますけども、自分の奥様のお父さん義父であるサウル王からですね、ダビデが追われてですね、洞窟にいた時にという書いてあるわけで、皆様もある程度お分かりかと思いますが、このや山を挟んでですね、向こう側にサウル王のこの捜索隊がダビデを追っかけてくるわけですね。山のこちら側にそのダビデの親衛隊のようなグループがですね、こっちに進んでいる、本当に危ないところなんですね。またその洞窟の事件も書いてある。それが、具体的には第1サムエルの22から24章に記されておりますから、後でお読みになったらばもっと分かると思いますが、とにかくそういう非常に大変な苦難の中にあった時に歌った歌なんですね。で、先ほども話しましたように、私たちも苦難に遭わないわけではない。神様はむしろそれを通してそれに勝利して暗黒であっても栄光に変えられていく、そういう私たちに訓練を与えとってくださるんだということですよね。そのことをここからその秘訣をですね、学んでいけたらば幸いであると思いますね。大きく私はここを3つに分けるように主から導かれました。一つはですね、第一文目はこの1節から3節までで、その苦難暗黒の中にあっての魂の戦いですね。そういう中にあっても魂を大事にして戦っていかなきゃならないということ、そして4節から6節まではですね、その暗黒から栄光へ転換を我々させていただけるわけですが、その間、その狭間にあってのですね、現実の戦いというのもやっぱりあるわけですよね。魂だけ神様に導かれているだけでいいというわけじゃない、現実の戦いもやっぱりある、厳然とあるわけですね。それをどう戦っていくかということがちゃんとこう書いてあるなということを知られますね。そして3番目がですね、7節から11節まででありますが、ここではその栄光の人生へのですね、魂の跳躍と言いましょうか、飛躍と言いましょうか、それが書かれているというふうに教えられます。この3つを順序を追って見ていきたいと思うんですね、はい、非常に私たちにとって非常に実際的にこれは素晴らしいアドバイスになっていくということを信じますね。また神様、このダビデをこのように支えてくださったように、このように暗黒から栄光へと勝利の転換をさせてくださったように、今はもっと私たちのそば近くにあって、イエス様は私たちを助けてこの転換をさせてくださる方であることを覚えていきたいと思いますね、はい。まず第一はですね、この暗黒の中にあっての、魂の戦い、そういう苦難にあるときどうすればいいかということですが、まず1節から3節でしたが、1節をまず読みますね。今日は聖書を読んでその解き明かしをして繰り返していきますので、聖書そのものもよく見ながら進んでいきたいと思いますが、1節、私を憐れんでください。一緒に言いましょうか。私を憐れんでください。神よ、私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから、私は滅びが過ぎ去るまで三つ葉の陰に身を避けますとありますね、はい。まず第一にここにですね、私を憐れんでください、神よ、私を憐れんでくださいと2回も書いてあります。ここからダビデは入っているわけなんですね。私たちもうですね、この苦難にあったとき、あるいは暗黒に落ち込んだときなんかにはですね、もう祈れなくなってしまうということをおっしゃる方が時々あります。そういう人たちへのですね、これ特効薬と言ってもいいと思っておりますけれども、それはこの憐れんでくださいから祈りに入っていくということなんですね。ここから入るならば誰でも祈れるということを私は本当に確信するんですね。猫でもね、人間でもですけども、この自動車に敷かれてこう 道路に横たわっているのを運転しながら見るときが時にありますけれども、そういうのを見るとですね、哀れと思いますよね。本当に哀れと思います。もう私の前の車が人を引いてですね、もう私も止まってたんで、私も降りていったところ、その方がもう倒れてですね、鼻から血がですね、息とともにファッファッファッと噴水のように吹き出すんですよね。まあ、もう意識はないなと思ったけども、私あまりにも哀れで、大丈夫ですよ、今救護車が来ますからねと思わず耳元でですね叫んで、そのまさに魂に励ました覚えがありますけども、本当に私はそういう時に哀れと思います、ね、ましてや神様はですね、私たちがあまりにもひどい状態になった時には哀れと思ってもそれを勝手であることを思いますね。ですから私は状態がひどければひどいほどですね、私たちは神様憐れと思ってくださるわけですから、私たちも神様に憐れんでください、憐れんでくださいと祈っていけばいいんだなと思うんですね。なんか格好つけてですよね、天の父なる御神様、私は祈りが下ですけども祈らせてくださいね、そんなことを言わなくてもいい、ただ憐れんでください、憐れんでくださいと直接言っていけば誰でも祈れるんじゃないかなと思いますね、はい。事実福音書を見るとイエス様に向かってですね、憐れんでください叫んでいった人に対してはイエス様はもう必ずと言っても救いを導いておられますね。ルカの18章の38節見てみましょう。彼は大声でダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。これは盲目の人でありますけれども、もう憐れんでください、憐れんでくださいとも悲痛な思いで心の中から叫んだわけですね。それに対してイエス様はね、必ずそういう人を憐れんでね、そして癒して、そしてもう大いなる救いを与えておられるんですね。もう何回もこういう場面がありますね。だから私たちも本当にあまりにも苦しい時、あまりにも暗黒に仕込んだ時、祈れないような気がする時があるかもしれませんけれども、そういう時はもう憐れんでくださいだけでいいと思いますよね。そうして祈っていくならば大丈夫ですから、ここから皆さん祈っていき、祈りの入り口を入っていきましょうね。私が CTC という、弟子訓練のグループをですね、連れて練馬にあった祈りの家、ベテル山荘というところにね連れて祈りに行く時がありますけど、私自身もそこで山の分け行ってですね祈るんですね。その時にね、こういう言葉を与えられたんですね。はい、大丈夫でしょう。はい、私の神を耳を傾けて聞いてください。目を開いて、私たちのアレッサンダ様とあなたの皆が造られている都をご覧ください。まあ、ダビデがエルサレムのことを、自分の都のことを本当に神様の前に訴えているんですね。そして私たちが御前に伏して願いを捧げるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れによるのです。この言葉を私は祈り始めた時に主から与えられたんですね。私たちは祈るということは神様の前にする行いの中でも一番良い行いだと普通は考えがちですよね。でもその祈るという行いすらもね、主のただ憐れみによるんだということを主は私に語ってくださいました。本当に憐れみがあればこそ祈れるんですね。憐れみによって私たちは祈らせていただけれるわけですね。そのことを思うならば、どんな人でも祈れるわけですね。ひどければひどいほど祈れるわけですね。どうぞそのことを覚えて、どうぞ躊躇なさらないで、私のようなものがなんて思わないで憐れんでくださいと主の前に出ていく、祈れない私を憐れんでくださいという祈りでもいいですよね。そして祈っていかれるといいということを、まずダビデは私たちに教えておってくださると思うんですね、はい。そして次の言葉が、私の魂は、同じ一節ですが、私の魂はあなたに身を避けていますから、私は滅びが過ぎ去るまで、三つ葉の陰に身を避けていますと、ここですね、私の魂はあなたに身を避けていますから、私は滅びが過ぎ去るまで三つ葉の陰に身を避けます。この私の魂はあなたに身を避けて、ここなんです。私の魂という言葉がありますが、このここにもね、魂という言葉がね4回出てきてますよ。見てください。まずこの1節ですね、私の魂はあなたに身を避けています。それから 3節に違うかな、4節ですね。私の魂は獅子のたちの間で横たわっていますと書いてありますね。そして6節も2行目に私の魂はうなだれていますとありますね。そして終わりの方では8節で私の魂を目を覚ませとすごく元気になっている感じがしますが、この魂ということをダビデがものすごくこう大切にしていることがよく伝わってきます。皆様ご自分の魂というものを一番大事にしておられますが、心よりももっと大切なものですね。魂というのは神様と積極的に交わっていく、機能を持っているものですね。本当にそれは素晴らしいものですね。私たちは自分の魂を一番大事にしていかなきゃならないんですね。でもサタンはですね、この魂を滅ぼそうとするんですね。だから魂を滅ぼそうとする。ですから私たちはこういう時にですね、問題が来た時にですね、問題が問題になっちゃうわけですね。問題を問題としていろいろ考えてしまうわけですね。しかし問題が問題ではなくて、その問題を通しても自分の魂が問題だということに今日気がついていきたいと思うんですね。自分の魂が問題なんだ、サタンはこの魂をダメにしようとしているんだということを覚えて、自分の魂を一番大事にして神様の前に持っていくんですね。はい、でこの、はい、そのことがまずここによく表れていますね。はい、そして、ここでね、この滅びが過ぎ去るまでと書いてありますけれどもですね、三つ葉の陰に身を避けていますと私の魂は書いてありますが、問題を問題にしていてですよね、滅びの嵐が吹きまくっているのにね、その嵐と、ね、戦っていっちゃダメなんですよね。アメリカに来る嵐なんだって、あれが台風じゃなくて、何大きな声で言ってこう、
サイクロンではなかったかな、
なんでこう、ぐるぐるっと巻くやつ、竜巻だけどね、なんか名前があったんですけど、とにかくアメリカ多いですね、竜巻がね、うわーってきますね。その時にね、その竜巻と戦ってちゃダメでしょ。その滅びの嵐と一緒に戦っていちゃダメなんで、それが過ぎ去るまでみんなシェルターに行くわけですよ。アメリカシェルターが先どころに逃げ込むわけですよ。私たちも気をつけないと、問題を問題としてね、ああでもない、こうでもない、こうだ、ああだと言ってですね、ものすごく問題を問題する場合があるんじゃないでしょうかね。それはよく分かります。まあ、私もある方から、もう倒産寸前のところに来て、ね、追い詰められている話を聞きますと、本当に大変だなと本当に思います。私も思わず何とかしてあげようと思いました。まあ、そういう、だけれども、その問題だけを問題にしていると、魂にやられた場合が多いんです。どうぞそういう時に皆さんは神様から魂を与えられてるんですからね、この魂をあなたに身を避けていますというふうに持っていく必要があるんですね。はい、だから3番目に来ますけれども、この三つ葉の陰を魂の真の避けどころとするということなんですね。はい、このダビデは三つ葉の陰にその魂を避けどころとしているということを言っていますね。はい、私たちの魂の避けどころは神様なんですよ。特にそれを三つ葉の陰と呼んでるわけですよ。三つ葉の陰、私は神戸で子供の頃ですね、チャボというね、鶏の小さな可愛い種類、ご存じの方あるでしょうか。本当に可愛い丸い感じのものですね。時には鶏もこう、本当そういう大きいやつは怖いぐらいになるのが分かりますね。はい、でもチャボって本当に可愛いんですよ。それを飼ってたことがありました。で、赤ちゃんのひなができたんですね。そしたらですね、猫なんかが来るとですね、キキがやってくるとね、その親はね、なんとも言えないね、 柔らかい温かい声でね、あんまり危険な声じゃないですよ。それに上手に呼ぶんですね。子供たちを安心させながらですね。そしたらね、ひなたちがですね、さーっと集まってきてですね、スーッとね、それこそ翼の影にね、スーッと吸い込まれるように隠れてやってるんですよ。すごいもんだなと思いました。ね、本当に私は思いました。教えられましたけども、この三つ葉の影というのはね、多分ひなにとってはね、親のね、肌に、温かさに触れるね、なんとも言えない愛の臨在を感じるところと言っていいんじゃないでしょうか。しかも最近なんかテレビで言ってましたけども、それで一番筋力があるのはですね、筋肉があるのはですね、翼の、ここなんだそうです。翼の、だからそこは本当にこの、一番力があるってことですね。だからその愛の臨在に守られているともに、私たちも神様の愛の臨在に守れる、十字架の愛の臨在に守れるだけじゃなくて、復活の力に守られているということをね、本当に感じるのが三つ葉の影と言っていいんじゃないでしょうか。私たちは本当にチャボのヒナのようにですね、イエス様の懐に、三つ葉の影に本当にいつも入っていってですね、その十字架の愛の臨在にいつも休みの平安を与えられ、そして復活の力によって本当に血が励まされていくものであることを感謝したいなと思うんですね。いつもそこに行けれるんですね、はい、ダビデは本当にその激しい苦しい中にあってそれをやっていたということは、なんという素晴らしい先人かなということを思いますね。さあ次にこの4番目にですけれども、2節の言葉ですが、2節、私は意図高き方神を呼び求めます、私のために全てを成し遂げてくださる神をと呼び求めますと言ってますね。これはですね、この二節ですね、はい、一緒に読んでみましょうか。私は意図高き方神を呼び求めます、私のために全てを成し遂げてくださる神を、まあ、呼び求めます。このね、私のために全てを成し遂げてくださる神を呼び求めるというのはですね、別の聖書の訳ではですね、私の目的を果たさせてくださる神を呼び求めますというふうに略したら聖書はあるんです。つまり私たち人間一人一人には神様は素晴らしい、まあ、人生の計画、あるいは目的、あるいは使命を皆さん一人一人に与えておられるんですね。私もそれをものすごく感じます。皆さんも神様は期待しておられます。この教会にも、ちょっとこれ響きますね、教会にもそのような使命、目的、あるいはビジョンと言ってもいいですね、を与えておられるんですね。それを必ず全てを成し遂げてくださる神だということですね。これをいつも信じているとですね、この嵐が来てもですね、神様は絶対つなぐでしょったこの使命を、ビジョンを成し遂げさせてくださる神だということを覚えて、いつもビジョンを持ってそれをよりどころに主により頼んでいくものでありたいと思いますね。もう嵐が当然フラフラになっちゃうんじゃなくて、いつもその翼の陰に隠れるだけで隠れ、そしてさらにそれ以上にその私の全てを成し遂げてくださる、人生の目的を計画を必ず全部成し遂げてくださる神様だということを信じて祈っていくものでありたいと思います。私も、実はここ 2,3 日本当にこの、そうですね、救われてから献身の時からずっと今日まで来た一つ一つの中で神様が与えてくださって、私が究極的に果たすべき、まあ、役割と言いましょうか、目的というものを、人生の目的、それをずっと与えられていたわけです。それがいよいよなんか最近ね、はっきりしてきたというか、いよいよそこに行く時が来たんだなということを今覚えてね、ものすごく今魂が、感動しているところ、躍動させられているところなんですね。本当に全てを成し遂げてくださる神であること、人生の目的を全部成し遂げてくださる神であることを信じていくことは幸いなことですね。皆様方に与えられた神様の人生の計画があるんです。素晴らしい目的があるんです。ビジョンがあるんです。それを神様は必ず全部果たせてくださるまで 支えてくださるから、この神様に委ねて祈っていきたいと思いますね。はい、さあその次に5番目なんですけども、ちょっと面白いのが3節になりますね。早速見ましょうか。神は天からの助けを送って出ますかね。神は天からのことですね。天から助けを送って私を救い、私を見つける者どもを辱められます。神は恵みと誠を送ってくださいます。ここ書いてありますね。皆さん、私って何か問題が来た時に、本当に暗黒に襲われた時に、何か助けを地上から与えられるように、人からあれ誰かなとかね、そういうように地上からの助けを求めますが、このダビデはですね、天からの助けを求めてた。天から神様の助けを送ってくださるということを信じてる。天からの助けですよ。この前の訳はね、天からの送りと書いてあったんですね。第3番までは天からの送りで私を作ってくださる、ね、さあ、じゃあ天からの助け、天からの送りって何でしょう。今日はそれはこの文脈を見ていくと、神は恵みと誠を送ってくださいと書いてある。天からの送り、天からの助けは何かというと、神からの恵みと誠なんですね。じゃあ恵みと誠って何ですか。皆さん、ピンときません？恵みと誠。ダビデはまだここまでだったんです。神様から恵みと誠を送ってくださって、救ってくださるんです。でも私にはもっと素晴らしいものですね。分かってるんじゃないですか。恵みと誠というのは、すみません、印象を見てみましょうか。はい、ヨハネの一章の14節ですね。一章の14節の印象をやってるんですが、ヨハネの一章というようなことですね。はい、一緒に読んでみましょう。はい、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。これヨハネの一章です。有名なところですね。言葉というのはイエス様のことですね。イエス様は言葉であった。それは人となって肉体をとって私たちの間に来てくださったんですね。私たちはこの方の栄光を見たとヨハネが言っています。父の身元から来られた独り子としての栄光である。さあ、その方はどういうことか。この方は恵みと誠に満ちておられた書き方です。イエス様は恵みと誠のお方だったんです。恵みと誠に満ちておられた方だった。もうちょっと17節を見ても、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからだとまで書いてあるんですね。イエス様は恵みと誠そのものなんですね。まあ、本当にダビデはね、すでにこのことを神様からね、啓示されたということは驚くべきことだと思います。ダビデはここまでだったかもしれませんが、それでもすごい経緯ですね。でも私たちはこの恵みと誠のね、実態を送られているわけでしょ。その実態はイエス・キリストですよ。私たちはそのイエス・キリストにもう知ってるんですね。もうイエス・キリストと皆さん出会ってらっしゃるんですね。そのイエス・キリストがいつも皆さんのことに送られてきているんですね。そのイエス・キリストがいつもあなた方の中に内容して、住んで、語って、慰めて、励ましてくださっているんですね。そのイエス様が助けとして送られてきていることを、なんと幸いなことかと思いますね。もうダビデ以上の素晴らしい、我々は恵みと誠の中にいることを本当に感謝したいと思うんですね。さあ、このように暗黒苦難の中にあっても魂は戦っていくことができるんですね。勝利していくことができるんです。このダビデに習っていけば大丈夫ですね。さあ、これを繰り返し繰り返し時々こう読んでですね、自分の人生の宝にしていただければいいなと思いますね。